ずは私にメッセージを伝えていただきます。では聖書を朗読いたします。ルカの福音書9章28節から36節をお読みいたします。これらの教えがあってから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。しかも二人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる御最期について一緒に話していたのである。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見た。それから二人がイエスと別れようとしてしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。ペテロは何を言うべきかを知らなかったのである。彼がこう言っているうちに、雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。彼らは沈黙を守り、その当時は自分たちの見たことの一切を誰にも話さなかった。ではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今御前に招かれて、あなたを礼拝する者としてここに座ることが許されました。過ぎた一週間、私たちの周りにはさまざまなことがある。また自分自身もさまざまな試練に入り、そこにおいて多くの試練やまた誘惑があり、またあなたから離れるようなことを語ったりして、またしてしまったような者たちであったことを思い起こします。主を憐れんでくださって、私たちを顧みてください。あなたご自身が御言葉を持って私たちを励まし、強め、また戒め、整えて、あなたの御国へと向かう、その新しい一歩をまた踏み出していく、その力を与えてくださいますように。これからの一切を御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回の箇所を少し振り返りますけれども、イエス様は弟子たちに対して、あなた方は私を誰だと言いますかと問いかけた後に、22節でこんなことを言われました。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらねばならないのです。 まあ、イエス様が最後にこの地上の生涯の最後においてどのようなことを経験されていくのか、まあ、はっきりと弟子たちに、まあ、述べたのですけれども、実は弟子たちがこの言葉を聞くのは最初、ここが最初であります。初めて、弟子たちはイエス様からはっきりとこのイエス様の苦しみ、十字架のことを聞いて、まいります。しかし弟子たちの中でイエス様が語ったこの御言葉の意味を理解した者は一人もいませんでした。まあ、聞いてはいたのですけれども、心の中では否定していたはずです。そんなことがあるはずはない、絶対にイエス様は、政治的なこのイスラエルの王様になるはずなのだ、ならなければならない、まあ、それが弟子たちのこの時点の揺るがない確信となっております。まあ、そんなことがあってからイエス様はこの弟子たちの中から特別に3人を選びまして、その名前はペテロ、ヨハネ、ヤコブでありますが、この3人を連れて山に登られました。そのイエス様が祈っておられた時に御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いたとあります。まあ、今日はこのイエス様が光り輝いているというところに目を留めて考えます。なぜイエス様の御衣が光り輝くのでしょうか。まあ、おそらく私たちは深く考えていなかったと思います。これはイエス様は神様の一人子である、イエス様は神様ですから、ご自分でご自分を光り輝かせる、まあ、この光り輝くということを栄光という言葉でも書いてありますけれども、イエス様はご自分の力で神様の栄光を表しているのだ、まあ、おそらく私たちは深く考えないでそんなふうにここを理解していたと思います。本当にそうなのかどうか、まあ、そのことを後で考えていきます。そしてなぜ、もう一つの疑問でありますが、なぜイエス様はここで栄光を表していくのでしょうか。それからもう一つの疑問、イエス様の栄光、栄光という言葉がここにあるんだけれども、この栄光というのは一体何のことなのか。まあ、ただ単に光り輝いた素晴らしいこうなんか眩しい光がイエス様の体の中から輝き出していった、なんかそんな映画のような、あるいはアニメのようなですね、そんなイメージで私たちはここを想像しているんだと思いますけれども、一体それは何のことなのか、まあ、今日はそれらのことを考えてまいります。でこのイエス様の栄光という言葉は32節のところで、はっきりと出てまいります。32節を読みます。ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている2人の人を見た。でこの2人の人というのがモーセとエリアでありまして、実はこのモーセとエリアも栄光のうちに現れたって31節に書いてますね。栄光のうちに現れてって書いてあります。なんだ、モーセもエリアも栄光のうちに現れ、イエス様も栄光の中にいる、まあ、どちらも同じ栄光なのかな、どちらもこう輝いて眩しかったということなのかとこう漠然と思いますが、よく見ていただきたいですね。32節の言葉の書き方が非常にこう注意深く書かれております。32節の真ん中から読みますと、イエスの栄光とイエスと一緒に立っている2人の人を見た。つまりイエス様の栄光とそれからモーセとエリアという2人がいますけれども、これは別々なんですね。聖書ははっきりとイエスの栄光と書いてあります。 もちろんモーセとエリアも何かこう光り輝いているということはちゃんと書いてあるんですが、どうもそれはイエス様の栄光とは全く別である、区別しなければならないというふうに書かれてあります。このあとペテロは、まあおそらくペテロは発作に思いついて言ったんだと思いますが、こんなことを33節で口にしてまいります。先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。まあ、ペテロが語っていることを分かりやすく今の私たちの言葉にこう噛み砕いて言い直します。こんなことを言ってるんだと思いますね。いやーすごい、自分がこんな光景を見られるなんて、なんてラッキーなんだろう。先生、ここに3つの神社を建てましょうと言ってるんですね。まあ、こういうと何かこう日本人ならですね、こう少し身近に感じられると思うんですね。ペテロはラッキーだと思いました。自分がこんなことを見られるなんて、もうその感動のあまり、ペテロは一つの提案をいたしました。ここに神社を建てましょう。本当にこれはペテロの言っていることは私たち日本人の感覚そのままであります。おそらくこれがその日本で起きたならば、でペテロがこの日本の文化に育っていたならば、確実に神社は建っていただろうと思いますが、聖書はいとも簡単にそのことを片付けまして、ペテロは何を言うべきかを知らなかったのであると、ペテロの言葉は何ともはや的外れなのだと指摘しております。なぜこのペテロの言った言葉が的外れであったのか、まあ、私たちこのペテロの言っていることを聞けばですね、いやこの、幕屋を建てるということはすごい素晴らしいことですので、ペテロの言っていることはいいことじゃないかと思うんですけれども、そうじゃなかったんですね。なぜ的外れであったのか、まずそこをちょっと、触れていきます。その、理由をが 30節31節を見ると少しずつ分かって、まいります。30、31節を読みします。しかも二人の人がイエスと話し合っているではないか。それはモーセとエリアであって、栄光のうちに現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのである。先ほどペテロはここに三つの幕屋を建てましょうと提案をいたしました。でその幕屋ということでありますけれども、元をたどりますと、これは、モーセの時代に神様の命令によって、まあ、このように作りなさいと言われて作られたのが最初であります。イスラエルの人たちは、まあ、かつてエジプトで奴隷として非常に苦しい思いをしておりましたが、神様はそれをご覧になりまして、モーセを使わしてイスラエルの人たちをエジプトから脱出させていきます。そしてその脱出した後、今度はそのイスラエルの人たちをアラノを40年間旅することになるんですけれども、その時に神様はその幕屋を作りなさい、そしてその幕屋のところに人々は集まって神様を礼拝しなさいというふうに神様はそのことを配慮して作らせたわけであります。で後にこの幕屋は姿を変えまして、モーセの時代からずっと時代が下ってからソロモンの時代という時になった時に、このソロモンがしっかりとした建物としての神殿を作ってまいります。もともとは幕屋っていうのはなんか、日本語にあまりない言葉ですので何のことかと思うんですが、要はテントですね。 まあ、ちょっと大きめのテントと考えればいいですね、旅で移動するわけですから、移動するためには、小さくコンパクトにまとめて荷物にして背負って、移動させるわけですね。そしてあるところに来たら、ここでしばらくお休みしましょうって言ったら、そこにまたこのテントを開いていって組み立てて幕屋というものを作って、そこで礼拝する、そういう移動式のテントであります。しかし、いつまでもそうであったのではなくて、後にそれは実際のこの石で作り上げていく建物になっていく、それが神殿となりました。ペテロが3つの幕屋を作りましょうと言ったことは、言い換えればここに神殿を建てましょうと言っていることと全く同じであります。さて、一方、イエス様とそれからモーセとエリアが話していたことは何であったのか。先ほど読みました、エルサレムで遂げようとしておられる御最後について話していた。エルサレムで遂げようとしている最後、これは何を指すか、まあ、これはもうお分かりだと思います。最初に言いましたが、イエス様ご自身が弟子たちにあらかじめ告げておられたことでありました。もう一度同じ9章の22節を読みします。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、そして3日目によみがえらねばならないのです。これがこのエルサレムで遂げようとしておられる祭の中身です。先ほど幕屋とか神殿ということを取り上げましたが、一体この幕屋とか神殿とこのエルサレムでの最後のことと何の関係があるのか、つながりが見えないと今思っていると思いますけれども、実はつながりが、深い関係があります。そのことがよくわかる箇所として、皆さんの修法のアウトラインに載せておりますけれども、ヨハネの福音書の2章19節、一つ飛んで21節の御言葉を、載せてありますので、そこをお読みいたします。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのである。これでつながりが見えたと思います。エルサレムでの最後というのと神殿というのがどんなふうに関係しているのか。ペテロは何にも考えないです。思いつきでここに3つの幕屋を建てましょうと、言いましたけれども、実はペテロは非常に重要なテーマを述べたんですね。ペテロは何にも気がつかないで言っているんですけれども、ペテロは大切なことを実はペテロは触れたんであります。ペテロはイエス様が栄光に包まれているのを見たときに、ここに幕屋あるいは神殿を建てることはイエス様の栄光にふさわしいことだと考えております。神殿を建て作り上げていく、目に見える形でそれをはっきりと、まあ、形として作り上げていくという方向をペテロは考えておりました。しかしイエス様が考えておられたことは全く別の方向でありました。イエス様はエルサレムに向かおうとされています。そこで苦しみを受けようとしております。そこではイエス様は捨てられていきます。そして十字架で殺されていきます。イエス様はそのヨハネの福音書を先ほど読みましたように、ご自分の体のことを神殿であると言われています。そのイエス様が十字架で殺されていくのですから、 それは言い換えれば神殿が壊されていくという方向です。それがイエス様が向かおうとしている方向なんです。ペテロは逆でした。神殿を作り上げていくのだ、建て上げていくのだ、立派なものを作っていくのだというのがペテロの考えでありますが、イエス様は壊されていくんだ自分はという全く正反対のことなんですね。なぜペテロが何を言うべきかを知らなかったというふうに言われてしまったのか、なぜ的外れなことを口にしてしまったと言われたのか、これで理由がお分かりになるだろうと思います。神殿は壊されていく、建て上げられるのではない、作り上げられるのではなくて壊されていくのだというのがイエス様の向かう方向であります。さて、最初に挙げましたいくつかの問題方法に戻ってまいります。ペテロとヨハネとヤコブはイエス様の栄光を目撃いたしました。一体誰がこの栄光を輝かせているんだろうか。もちろんこれはイエス様がご自分で光り輝かせているのだと思ったかもしれません。しかしやっぱりここの箇所、このところもですね、ヨハネの福音書の17章5節を読みますと、そうではないということが分かってまいります。これもアウトラインに載せてありますので、ヨハネの福音書17章5節をお読みいたします。これはイエス様の祈りの御言葉の中の一箇所であります。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。イエス様が父なる神様に対してこう祈っておられるんですね。これがイエス様のいつもこう祈っておられる祈りであります。このヨハネの福音書の17章5節を見ればもう明らかであります。誰がこのイエス様の栄光を輝かせているのか、イエス様が自分で輝かせているのではないのです。父なる神様がこのイエス様を通して栄光を表してくださっているんです。まあ意外だなと思ったかもしれません。しかしそれが事実であります。さてではこのイエス様の栄光というのは一体どんな栄光なんでしょうか。それが次の問題として考えていきます。まあ、神様なのだから神様のご臨在としての栄光、まあ、そういうのは旧約聖書の中でよく出てきますね。神様が近づいてくるときに預言者たちはそれを目撃しますけれども、その時神様の栄光が輝いたというふうにありますので、神様の臨在を表す栄光というふうに思えるんですけれども、確かにそういう面はあるんですが、しかしこのイエス様に関してはちょっと違う面が出てまいります。いやちょっとじゃないですね、かなり違っています。イエス様とモーセとエリアが語っていた内容は何でしたか。エルサレムでイエス様がエルサレムで遂げようとしておられる最後についてであります。もっとはっきり言えばイエス様がこれから十字架で殺されていくという話題について詳しくあれこれと話し合っておりました。楽しい話題ではありません。どう見たってイエス様にとって最もつらい話題であります。どれほどつらい話題でありましょうか。私たちはあんまり考えないんですね、そのことについては。 31節を読んだときに、あ、イエス様がこれから十字架に向かっていくんだなというあたりで、あのこうひゅっと頭には浮かぶんですが、そのことはまたもう忘れてしまって、すぐ32節以降私たちは読んでしまうんですけれども、どんなにつらい話であったか。で、私たちは知っているわけですね。この方が罪のない方である、その罪のない神様の一人子であるイエス様が私たちのところに来てくださって、私たちの罪を背負い、そして十字架において私たちの身代わりとなって父なる神様から裁きをお受けになったのだ。で、これはもうキリスト教の中心的な教えでありますから、もう私たちは徹底的に何度も何度も聞かされて頭にもう入っている内容です。しかしイエス様がその十字架で裁きをお受けになられたときに、どれほどの苦しみをそこで味わったのか、私たちはあんまり考えないですね。まあ、もちろん、手を釘で打たれた、そして脇腹を槍で突かれた、で本当にじわじわと殺されていったんだ、一瞬にして死ぬのではない、本当にもうあのじわじわという苦しみを何時間も味わいながら死んでいったのだということはなんとなく分かっているんですけれども、でもそれ以上私たちは考えることがないんです。まあ、考えたとしてももうそれ以上あまりにも辛くて考えたくない。おそらく私たちはそこでこう少し距離を持っていたんではないかと思います。しかし私たちはやっぱり考えなきゃいけないだと思います。どれほどこの神様にとって十字架という場所が耐え難い苦しみの場所であったかであります。もちろんそれは肉体的にも辛い場所でありますけれども、もっと辛い、イエス様にとって辛い理由があるんです。それはイエス様にとって十字架というのは父なる神様から捨てられていく場所なんです。もちろんイエス様はこの父なる神様を愛しておられます。その愛する父なる神様から完全に見捨てられていく場所であります。イエス様があのゲッセマネの園で、御心ならばこの杯を取り除けてくださいと、まるで血の汗を流すようにして祈らざるを得なかった十字架であります。その十字架の上でイエス様の栄光が表されてまいります。イエス様とモーセとエリアが語っていたのはこの十字架のことであります。その十字架のことを語っていたときにイエス様は栄光で輝いていたんです。イエス様の栄光とはそういう意味であります。十字架以外のところで、十字架以外の理由でイエス様の栄光が表されることはないんです。何か私たちは神様の栄光、イエス様が光り輝くというのを見ますと、ああ神様の力だ、神様 の、 あの素晴らしい恵みがそこにあふれているんだというふうに、その神イエス様の栄光のことをなんとなくそういうふうに考えておりますが、イエス様にとってはそうじゃない。そんなことを表すために私たちのところに来たのではない。神様であられる方が十字架で苦しんでいくときに表されていくのがこのイエス様の栄光であります。そんなイエス様をご覧になって父なる神様はどう思っていたんでしょうか。そういうことはなんかこう聖書にあまり出てこないんですね。イエス様が父なる神様に祈っておられる場面は、何度も出てまいりますが、父なる神様が、イエス様に対してどう考えておられるかということはあまりこう表に出てこないんです。でも今日の箇所は その数少ないその父なる神様の思いが表されていく箇所の一つであります。父なる神様はもちろんこの独り子であるイエス様の苦しみのことは全部ご存知であります。そんな父なる神様がイエス様に対してどんなふうに思いを持っていたか、まあ、こんなふうに考えるかもしれませんね。例えばイエス様は神様なんです。で、父なる神様も神様でありますから、同じですけれども、イエス様は神様ですから、確かに十字架はつらいかもしれませんけれども、あなたはもうすべての神様としての力と能力を持っているのだから、あなた一人で頑張ってやってください。あなたをその私たちのこの人間の罪の世界に使わすので、あとは自分一人で頑張って十字架について、そのあなたが計画しているその十字架のことを全部成し遂げてくださいと、まあ、ある意味では冷たい言い方をすれば突き放していたのか。もちろんそうしたとしてもイエス様は完全にその十字架のことはおできになるんですけれども、父なる神様はイエス様を突き放すようなことはいたしません。いや、むしろ本当に心配しているんですね。父なる神様はこのご自分の独り子がどれほど辛い思いをしているか知っておりますから、黙っていられない。本当は黙っていてもいいんだけれども、もう黙っていられない。だからこの場面で父なる神様、いろんな方法を通してこのイエス様を励ましていかれます。まあ、今日の箇所には3つのこの父なる神様の励ましがあるように思います。1つ目の励ましでありますが、それは先ほども見た通りに、父なる神様はイエス様を通して栄光を表してくださいました。父なる神様がイエス様のに対して栄光を表してくださいましたと言いましたが、なぜそうしたのか。それは十字架に向かおうとしている、やっぱりイエス様だっていろんな思いがあったんです。心の中に辛い思いがあった。だから父なる神様、大丈夫だから、私が全部そのあなたのことを支えるから、というふうにして父なる神様を励ますためにこの栄光を表してくださいます。それが一つ目の励まし。で、二つ目の励ましでありますが、それは、今度は父なる神様はイエス様のところにモーセとエリアを使わしたというところがあります。まあ、不思議なことでありますね。モーセとエリアは人であります。人でありますから人に過ぎないんです。まあ、偉大な預言者たちではありますけれども人に過ぎません。でも神様は、イエス様はこのモーセとエリアの励ましが必要だと考えました。もちろんこんな人の励ましなど必要のない方でありますけれども、私たちの前ではイエス様はモーセとエリアの励ましが必要なのだと弱い姿を私たちに示してくださいました。イエス様がモーセとエリアを呼んだのではない、父なる神様がこのイエス様のところに送って励ましてくださいました。それが二つ目。そして三つ目の励ましになりますが、これは今度は父なる神様ご自身が御言葉を語って励ましてくださいます。35節になります。これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさい。この父なる神様にとりまして、愛する一人子イエス様がこれから十字架で苦しみを受けようとされていますが、 それは誰が裁くかと言いますと、父なる神様ご自身がこの愛する一人子を裁かなきゃいけないわけです。裁かれる、十字架で死んでいく、苦しみを受けるっていうだけでも大変なことであります。それをするのが父なる神様、自分が当事者であります。普通父親がそんなことできるでしょうか。自分で自分の子供を裁いていく、まあ、どんな理由であれですよ、まあ、そのことによって人々が救われるんだから、だから絶対これはもうやんなきゃいけないんだと言われたとしても、少なくとも私にはできません。まあ、旧約聖書、創世記を開きますと、アブラハムが愛する一人子イサクをあなたは全焼の生贄として捧げなさいと神様から命令を受ける場面が出てまいります。そしてアブラハムは翌朝早くその全部の支度をしてイサクを連れて出発していったと書かれてあります。まあ、アブラハムはそのようにしてこの神様の命令に従ったということが書かれてありますが、もし私がアブラハムであった人から、あんたは不信仰だと言われようが何しようが絶対に私には従うことができません。神様はどうされましたか。父なる神様はこのイエス様のことを自分の愛する子であるとはっきりと言われました。そのイエス様を十字架で裁かなきゃいけないんです。イエス様ご自身も十字架にご自分がついていくということで苦しんでおりますけれども、父なる神様と苦しんでいるんです。愛する子を十字架に送らなきゃいけない、そしてその十字架についているイエス様を自分で裁かなきゃいけない。人間の私たちの限界では考えられないようなことであります。どれだけ心が引き裂かれるような思いだったんだろうかと思います。それなのにイエス様はなお十字架に向かおうとされていきます。理由は何でしょう。一つしかありません。神様がそれだけ私たちを愛しているからです。私たちは罪の中で滅んではいけない、あなた方は生きなければいけないのだ、これ以上あなた方は罪の中では苦しんではいけない、神様はそのように思ってくださっている。たとえ自分が愛する子を裁かなきゃいけない、そしてイエス様は父なる神様から裁かれて見捨てられていかなきゃいけない、それがどれほど辛いことか分かっていながら、でもそれ以上に私たちのことを愛するんです。私たちのことを救わなきゃいけないと思っているんですよ。そんなことも知らないでペテロ、何にも理解していない、全く見当外れなことを口にしました。ここに幕屋を3つ建てましょう、イエス様、あなたにはそれが素晴らしいことですとペテロは言いました。何にも知らないペテロのために、何にも理解できていないこのペテロのためにイエス様は命をお捨てになります。そしてこのペテロ、あなたは神のキリストです、私はあなたのためなら命さえも惜しみません、どこまでもあなたのためについていきますと、もう何度も言ったんです、イエス様に対して。しかしそのペテロ、やがてイエス様を三度否定してしまいます。イエス様を捨ててしまいます。そんなペテロのためにイエス様十字架におつきになるんですよ。 裏切っていくんですよ、このペテロ。自分の言った言葉を否定していくんですよ。それでもイエス様は見捨てない。私たちにも同じことをしてくださいます。私たちはこのイエス様のことをよく理解していないんです。聖書は読んでいます。聖書の御言葉は聞いていたでしょう。でもまだよく分かっている。イエス様はなんとなく私たちのために素晴らしいことをしてくださる力ある方だ。罪に打ち勝ち、死に打ち勝ち、悪霊を追い出し、そして私たちに天の御国を約束してくださる素晴らしい恵みの方だという、そのなんか立派なこう成功していく場面のイエス様のことはなんとなく受け入れられるんですが、この方が十字架で殺されていた、見捨てられていた、苦しみを受けていた、裏切られていた、そんななんかこうマイナスの方向のイエス様のことはなんとなく嫌なんですね。だからそっちのことはあんまり考えたくない。分かっていないんです。イエス様が語ってくださる御言葉はいろいろありますけれども、よくわからないんです。信じますと口では言いましたけれど、その次の瞬間私たちはこのイエス様のことを裏切るようなことを言ったりやったりしている。しかしイエス様はそんな私たちのために、いや私たちが信じますという前にですよ、ずっとその先んじて私たちが信じる前にご自分の方から命を捨てて救いの手を差し伸べてくださっていました。神である方が命をお捨てになり私たちを救おうとされています。そこまでしてくださっていたのなら、私たちのこれから先のことはどうなるんでしょう。私はあなたを救いましたから、あとはあなた方自分で努力して頑張ってやってください、そういう中途半端なことなんでしょうか。そんな中途半端な救いではありません。神である方がこれほど苦しみを味わい、父なる神様と子なる方が本当に引き裂かれるような思いの中で、でもなお命を捨ててくださったというのならば、それはとことん私たちのために最後の最後まで責任を引き受けてくださるということになるはずですよ。それが十字架で起きたことなんです。父なる神様は最後にこう言われました。彼の言うことを聞きなさい。イエス様の言うことを聞きなさい。つまりイエス様が語ることは全て真理であって、私たちが従う価値のある御言葉なんだと言ってくださった。力があるから従うんではないんです。この方が神であるから、従うということなんですが、この方が私たちのために命を捨ててくださった、そこまでして語ってくださった御言葉だから、私たちは従うことができるんです。聞くことができる。もちろん聞いたからすぐにわかるわけではない。でもそこにどれほどの恵みが隠されていたのか。私たちはこの方が私たちのためにしてくださったことの意味、光り輝くイエス様がここにおられますけれども、なぜ光り輝いているのか、それは私たちにどんな意味があるのか、一歩一歩考えながら味わいながら私たちはまた歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。 天の父なる神様。ペテロは何も理解できずに、ここに三つの幕屋を作りましたと言いました。私たちもイエス様を見ていくときに、イエス様の栄光が表されているということを見ると、ああ素晴らしい神様だ、あなたは力強い方なんだ、私たちのために、私たちの幸せのために全てのものを与えてくださる神様、まあ、そういうふうに私たちは理解します。確かにそうではあります。どこか何か私たちの希望を叶えてくださる便利な神様になっていたかもしれない。あなたが向かおうとされていたのはそういうところじゃなかった。見捨てられていく、裏切られていく、苦しみを受けられていく、そして殺されていく。絶対にそんなところに行きたくありません。そんなところ見たくもありません。でも一人子であるイエス様はその道を歩んでいかれます。父なる神様はそれを見て、心が引き裂かれるような思いの中にあってもなお、このイエス様を励まそうとしていかれます。そんな神様、父なる方と子なる方の神様との間のやり取りのことを私たちはどこかで忘れてしまっていたかもしれない。そこまでして私たちを救おうとされていたのか。私たちがいただいた恵みの豊かさと深さをもっともっと考えなきゃいけないのかもしれない。そうしたらどれほどの恵みが私たちを取り囲んでいたのか、あなたからいただいていたその恵みがどれほど私たちにとって宝であったのか。主よ、私たちはペテロのようによくわからないものであります。理解にするのに時間がかかるものでありますけれども、憐れんでください。一人一人のうちに語りかけ続けてください。あなたのことをもっと深く知るものとしてくださいますよ。主ご自身が今週もお一人お一人と共に歩んでくださり、励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。